ワンスズンラジオ、
イエーイ。
いやー、トト見ましたよ。
お、何を見ましたか？
バックトゥーザフューチャ
ー。おー、やっと見た。
やっと見ました。
じゃあ今日はバックトゥーザフューチャーを見たことない人、もしくはネタバレが嫌な人は一旦ブラウザバックという回でよろしくお願いします。
はーい、やっと時間取れたからさ、まとまった時間が、もうとりあえず一気に見ちゃったよね、3部作全部。
いやあれさ、一個見ると全部見たくなるでしょ。
うん、そうだわ、マジで。
意味が分かったでしょ。
うん、うまいわ。
そうなんだよ
作り方マジでうまいわ。あー、まあまずなんだろうね、どっから語っていけばいいんだろう、こういうのって。
まず一作目からじゃない
一作目から、まあなんだろう、一作目なんかどうしてもさ、有名なシーンとかってネット上でよく流れてきちゃうじゃん。
うんうん。
だから答え合わせの回だったね。
ああ。
あ、ここはこれにつながってんのかみたいな。
うんうん。
そんな感じで、ただ答え合わせだし、なんかこう知らんシーンとかも大量にあったから面白かったし、あとなんか、あ、これ伏線だったんだみたいな。
そう、
まあ、ちょいちょい見つけてたね。
バックトゥーザフューチャーはね、本当にね、伏線が多い。
うん、
うん、
冒頭から伏線入れてんのはね、びっくりしたわ、本当の冒頭から、
う
ん、
そうね。
あれ、時計の大量の置いてあるシーンでさ、なんでこれ人ぶら下がってんだと思ったら、
うん、
あーってなったもん。面白いわマジで、なんかそういうのとか。
そうなんだよ。
うん、まあ、なんか全体的な流れとしてはやっぱこういうみんなから愛されてる映画とかって起承転結がやっぱしっかりしてんなみたいな。
そうそうそうそう、
ぐちゃぐちゃしてないし、メインストーリーとまた別の問題とかもちゃんと回収してくし。
そうそうそうそう、
見ててこう不快感というかさ、なんかその なんだろうな、トラブル起こったから不快とかじゃなくて、モヤモヤする、なんかなんていうの、
それってどうなったのみたいな話がないんだよね。
そうそうそうそう、そういうのがマジでないんだよね。
全部回収されてくから。
そう、一番最後まで見た時に、あー面白いってマジでなった。
うん
うん。
そのやっぱ一作目の強いところは、
うん、
まずその、まあ、その作品を作る背景として、まあ、あれで終わりだったわけじゃん。
うんうんうん。
あの3部作にする予定はなかったから、あれで完結するように作られてて、そのメインテーマが、そのやっぱタイムマシーンっていう、そのタイムトラベルっていう、なんか SF を扱ってるけど、結局のところは自分の親って自分と同じくらいの時に何してたんだろうっていう、この万人に当てはまる疑問というか、うん、好奇心というか、そういうものがまず根底にあって、
うん、
でそのさ、ことをさ、朝ごはん食べながらさ、朝食の食卓で話してるわけじゃん。
うん。
なんでママはこんな、何、だらしないパパのこと好きになったのみたいなさ、ことを話すわけじゃん。
うん。
で、なんか本当かなみたいなことを思うわけじゃん。でそれを目の当たりにするっていう、うん、なんか面白さ、まずそこの一個の面白さがあって、
うん。
で近所の変わったじいさんっていう、もうそれだけでワクワクする存在がいて、うん、主人公はその人と仲がいいっていう、
うん、
なんかそこもワクワクさせられて、
うん、
でそのなんていうの、なんで仲がいいかとかを教えてくんないじゃん、あの映画って。
ああ、そうね。
なんでドクとマーティーが一緒になんか実験を見たりとかするのかっていうのが何にも触れられないじゃん。
うん。
だからなんかそのそこを考える余白も残してくれてるっていうのがまたいいなって思ってて。多分ね、小説版とかでも多分明確な理由はなかった気がするんだよね。
ああそうなんだ。
確かね。
ああ、うん、でもあれ映画でね、それ描かなくて正解だと思う。
うんうん。
マジで余計な情報すぎる。あれはあれでもう良かったって感じ。
そこがなんて言うんだろう、 その主人公への感情移入として、
うん、
例えばもしかしたら親戚のおじさんなのかなとかさ、
うん、
なんかなんていうの、幼い頃よく遊びに来てくれてたのかなとか、
うん、
例えばなんだろう、あの自転車屋のおじさんとかでなんか直してもらって仲良くなってみたいな、あめくれてみたいなさ、そういう人もいるかもしれないじゃんっていう、そのいろんな人の人生に当てはまるんだと思うんだよね、あの関係性っていうのが。
そうね。
で理由がないから、だからその理由があったらさ、そういう人、そういう関係の人を探しちゃうけどさ、
うん、
ないじゃん。
ないね。
だからその親近感が湧くっていうのはあると思うんだよね。一作目に関してはそういうところが強いなって思うのと、
うん、
あとなんか夜中に突然電話で呼び出されるっていうなんか良さ
ねえ、あれね、あれよく起きたよね。 そっちだわ、もう、ね、
そう、主人公も大して興味ないみたいなとこもいいよね。
うん、
主人公も大して興味ないのに、あの、うん、信じてないのにそれでタイムスリップしちゃったっていうさ、
うん、
嘘だろうっていう感じのところが本当にね、
うん、いやなんか面白いけどね、情報量がやっぱありすぎるよね、一気に見ると、
うん、一個ずつ見ていくとね、本当にね、全部ね、
うん、だからそのこの収録してるこの日の朝から見たのよ。
マジさっきじゃん。
そう、朝から見て、まあ今夜撮ってるけど、それでまあどうにかこうにかして処理はしたけど、全然間に合ってないのよね。
うんうんうん、
うん、でね、これね、まあとりあえず見終わってすぐ思ったのが、
うん、
しばらく経った後にもう一回見ると面白さがめっちゃ上がるやつだと思った。
その全体のストーリーで見ればそうだし、
うん、
今すぐ見ても面白いよ。
あ、
なんでかっていうと、あの話を知ってるからさ、
うん、
ここは過去が改変されるっていうのを知ってみるわけじゃん。
うんうん、
1作目に限った話で言うと、駐車場があったじゃん。
はいはいはい。
駐車場でトラックからさ、デロリアン出して、それがタイムスリップして、で、あそこの農場だった場所にタイムスリップしたわけじゃん。
うん、
で、あの農場の人があそこのスーパーを経営したわけじゃん、スーパーとかの商業施設を。
うん、
で最初ね、
うん、
あそこのショッピングモール、ツインパインモールっていう商業施設の名前なの。ニコの松の木っていうね。
あ、
なんだけど、マーティがタイムスリップして急いでデロリアンで走らせて出てた時に、その1955年のあの農場にあった松の木を一本なぎ倒していくのよ。
あ
っていうことによって過去が改変されて、帰った未来のあの駐車場はローンパインモールっていう一本の松の木っていうショッピングモールの名前に変わってんの。
うわ、看板まで見れてね。
そう、でもこれって、なんていうの、このあと話で何が起こるかっていうの分かってるから気づけるポイントじゃん。
そうだね。
っていうのがめちゃくちゃたくさんあるから、
うわ
ー、明日もう一回見ても面白いとは面白いと思う。
あ
ー、そう、バックトゥーザフューチャーってこういう映画なのよ。
わー、これは繰り返し見たいな。でももうすぐ U-NEXT 有料になっちゃうんだよな。
あ、有料になる前に見るしかないね。
またまとめて時間取れっかな。へー、面白い。
面白いんだよ本当に。
まあ、細かいな、やっぱちゃんと。
うん、本当にね。
いやだってその初見で見つけたさ、その変化とかですらさ、おおって思ったのにさ、
うん、
いやまだ全然見つけれてないってなると、うわ、これはすごいな。
そうなんだよ、
すごいしか言えないな。
で、日本語で見た、英語で見た。
あ、吹き替えでまず見た。
吹き替えで見た、
うん、
そしたらね、英語で見てみるってのも面白いかもしれない。
あー、そうなんだよね、その、うん、いやあのね、どうしても字幕で見ちゃうと、字幕を見るので、
そうそう、その最初はね、
映像が見えなくなっちゃうから、
いいと思うんだけど、
うん、
もう一回見るときはね、あの字幕で言語版で見てみるともよくて、でっていうのはなんでかっていうと、
うん、
結構言葉遊びが好きだから、アメリカの人たちって。
はいはいはいはい。
ジョージのさ、家に入ってさ、
うん、
あのお前の小説をなんかなんだっけ、応募に送れみたいなこと言うじゃん。
はいはいはい。
あの時にスタートレックの星から来たダースベイダーだみたいな話をするじゃん、確か。
そうだね。
そうで、日本語だとなんトワイレック星だっけ、ちょっとどこの星か忘れたけど、
うん、
どっかの星から来たダース・ベイダーという名前の宇宙人だみたいな話なんだけど、
うんうん、
その宇宙人だの部分が E.T. だって言ってるんだよね。 E.T. ってあれさ、何かの略称でさ、
あれね、地球外生命体の、
そうそうそうそう、だって言ってて、
うん、
でこうやって原稿版じゃないと気づけないのよ。
わ、確かに。
っていうのがあったりとか、
うん、
あと僕が何より好きなセリフはマーティーが55年にタイムスリップして、うん、ドクの家に行くわけじゃん、
うん、
で彼女の話して、でその、ね、彼女がこんなこと書いてくれたんだよって見せた紙に、
うん、
落雷が起こることが書いてあったと、
うん、
でドクがそれ見て、土曜の夜君を未来に送り返すんだって言うじゃん、
うん、
このセリフ、君を未来に送り返すんだ、 We are sending you back to the future。
あー言ってんだ。
ここでタイトル回収されるの。
あーわ、これは英語版でも見たいな。
でしょ。
あーいいな。
そうなのよ。
言ってたんだ。いやまあそうだよな、日本語を訳したらそうなるけど。あ
これがね、英語版のかっこよさなんだよ。
あーいいな。おもろいな。
そう、まあ、一作目の時点で僕は好きなシーンがたくさんあるね。
もうだってまだ1しか語ってないのに12分撮ってるよ。
そ
ういやー1も十分濃いけど、2、3もまあ一応語るか。
そうね、
長くならないようにね、なるべくね。
ちょっとね。
絶対君が語るとすげえ長くなっちゃうんだよな。
ちょっとなんか、いや話したいことがいっぱいあるからさ。
ねえ。あとただちょっと編集が大変なので。
そうね。
まあ2だけど。
うん。
なんかもう元々の情報で3も一緒に作ってたみたいなのはなんか、
あ、そうそうそうそう、
わずかに知ってて。だからまあなんだろう、3と絶対つながるシーンとか多いんだろうなみたいなのは思ってはいたのよ、うん、で何て言えばいいんだろう、そのまず2015年に行くわけじゃん。
そうだね。
あ、昔その描いてた2015年おもろみたいな。
うんうんうんうん、
全然その通りになってないけど、は創作の良さってこうだなと思ったよね。
うんうんうんうん。
で、あとね、そのまあこれはまあゲーマーとしての話になっちゃうんだけどさ、スプラトゥーンのサーモンランっていうさ、そのゲームのやつでさ、報酬でさ、はいはいはいはい、海外の SF のそのアイテム風のギアっていう、まあ洋服とか身につけるものをもらえんのよ。はいはい
はいはい、うん。
思いっきりその時に2でドクが来た時にこうなんか銀色のさ
かけてたメガネね、
そう
サングラスみたいなやつね、
そう、あこれかってなって、
そうよ、
ってもろそのまんまじゃんって思ったんだよ。だからあーこれか、えこれ何みたいな、結局見てもわかんないのがめっちゃ面白かったわ、
う
ん
う
ん、
未来のファッションだったっていう、
そう未来のファッション見えんのそれみたいなさ。ね、っていうかなんかあれだよね、なんかさ、なんかもうなんだろう、未来にいる時点でさ、ほら悪者が過去行っちゃっての瞬間があったじゃん、
うんうん、
一瞬マーティーが目離した隙に、
そうね、
そのもう後から絶対あれ改変入ってないって思ったのよ。
いやそこはね、やっぱ描く上でのパラドックスなんだよね、
うん、うん、
帰ってこれないっていうね、
うん、
そうそう、
だからそどこまでがその改変されたその世界でさ、どっからがその本来の世界なのかみたいなのがさ、なんかわからないのがいいよね。
うん、だからでも本来の時間軸で言うと、
うん、
ビフ老人は2015年に戻ってこれないのよ。
うん、
なんでかっていうと、ビフ老人が1985年に行ってあれを渡した時点で1985年 A っていう世界線ができちゃってるから、
うん、
1985年 A の 2015年に戻るしかないわけよ。だからあそこでマーティーたちがいるとこに戻ってこれないっていうパラドックスがある。
でも思ったんだけどさ、うん、渡した上でさ若者ビフがさ行動を起こした瞬間に未来変わんじゃないかって自分は思ってんのよ。
ああそうだね、
渡したけどこんなんへんみたいな感じで、もしも捨ててる未来もあったわけじゃん。
そうだね。
だからあれで実際にあれを使って不正にお金稼いだ瞬間にあの未来になったんじゃないのみたいな。
でもそれもまた難しくて、その瞬間っていうのは移動できちゃうからどこでもないんだよね。
うん、だから分かんないよね。
そう、
おもろいわ。考える隙があるのがおもろい。
そう、それで言うと、
うん、
帰ってきた時の1955年、
うん、うんうん、
だからいや違うな、あ待って、あのね一瞬ね、あそうだわ、分かったわ、
うん、
2の、
うん、
いや2の最後の方か3の冒頭かどっちかなんだけど、
あ
いや2の最後だ、ビフと、
うん、
戦ってさ、あのスポーツ年間を取り返してる時あんじゃん、
うんうんうん、
あの時って事実上デロリアンが4つ存在してるんだよ。
4つなの？
そう、まず1回目でマーティーが、だから1作目のマーティーが乗ってきたデロリアン、隠してあるデロリアンが1個あるでしょ、
うん、
でビフ老人もやってきてるから、ビフ老人もデロリアンを使ってきてるわけじゃん。で来た瞬間をさ、うん、見てて、で取り返そうとするわけじゃん。
いやあの頃にはもう帰ってんじゃないの？
誰が？
ビフ老人。
あのな、取ろうとしてる瞬間は帰ってるけど、
うん、
一瞬ねその時間があんのよ。
おお。
でそれを取り返しに来たマーティーたち、
うん、
取り返すためにビフ老人よりも早く来てたはずなんだよ確か。ちょっとあの僕空で話してるからあれだけど、
あーどっちだったっけ
のはずで、うん、もう一個が1855年に行った、1885年だっけ、あの西部開拓時代のドクが残したデロリアンもあるわけよ。
あーそっか。
ってなるとやっぱ4つ存在してるはずなんだよね。
あーほんとだ、4台ある。
そう、
いえー
っていう、あのもうわけわかんないよねっていう、みんなでそこの時間に来たらさどんどん増えてくよねっていうさ
そこがもうなんか一番大事な年になっちゃってる
そう、1955年の11月だっけ、あれあの辺がすごい大事な日になってるっていうね。
うん、イエーイ。
そうだし、やっぱ2はね、やっぱ話したいことがたくさんあって、
うん、
まずその空飛ぶデロリアンっていうロマンよね。
ね、あそう飛ぶんだみたいな、
車が飛ぶんだっていう、でそうやって飛ぶんだっていうんで、
うん、
でね、自動でいろいろしてくれる服とかさ、うん、靴とかさあってさ、
うん、
でそのウェイターがいないカフェとかさ、
うん、
でもあれはもうほとんど実現できてるよなって思ったけど、
もういるよ、ガスト行けばあるよ。
そうあるよね、ガスト行けばあんなもんだよね、
うん、
勝手に出てきてさ料理がさ、
うん、
っていうそのなんていうの、実現できてる未来もそうだし、
うん、
でそのね逆に言えばあのビフの孫が同じようなことしてるっていうさ、
うん、
その変わらなさもそうだし、
うん、
でやっぱその未来が変わった証拠として新聞を持ち歩いてるっていうのもまたいいよね。
ねえ、なんか絶対三部作絶対証拠持ってんのがさ、
そうそう、
なんか見てる側としても分かりやすいっていうさ、
絵としてね、
うん、
あの言葉で伝えなくてもあの見て分かるものが一個あるっていうのはかなり分かりやすいよね。
うん、なんかもうね頭いいよね。
うん、
あれ三部作見ててさ、なんか一作目になんか見たなみたいなの2、3でもやってるっていうのがさめちゃくちゃ面白かったんだよね。
ホバーボードのシーンね。
そうで、なんであの ビーフのあの家系はみんなクソに突っ込むんだみたいなさ。
そうそうそうそう。バフンに毎回ね。
そう。なんか、そうなんだろうな。デジャブというかさ、またこれかみたいなさ、うんうんうんうん、ただ面白い方の、またこれか、あ、出ましたこれみたいなさ。
そうそう。なんか一個ね、もう必ずやることがあるっていうのが面白いよね。
うん。だからもうね、面白い、マジで。
あとそれで言うとその3の、あの西部開拓時代に行ってすぐの、
うん、
あの寝て起きたらあのママじゃなくて誰ってなるのも好き。
そうね、そこでおーおーって、
うん、確かに分かんないよなっていうさ、
うん、ここでお違うセリフ来たみたいなさ、
うん、
でもわ語りたいこと多いな、やばいな
ね、話したくなっちゃうね。
でもさ、技術面な方言っちゃっていい？
うんうん。
特殊メイクすごいね。
ああ、そうだね。
うん。だって最初気づかなかったもん。なんか一瞬、なんかそういう専用のキャストとかさ、うんうん、なんか使ってんのかなと思ったらさ、一緒なんだもん、全員。
お父さんだけ違う。
うん、いや、そうなんだけど、その、2とかさ、特にさ、ほら、未来の自分がいるわけじゃん。
ああ、そうだね。
うん、とか全員一緒でさ、はーってなったもん。特殊メイクすげーってなったから、
ね、特殊メイクもだし、1980年から90年のあの間で、
うん、
同じ人物を2人違和感なく出すっていう技術が普通にできてたっていうのがまあすごいなと思うよね。
ねえ、フィルムだもんね。
そう、フィルムで、あれはあのコンピューター制御のカメラの台みたいなやつがあって、
あ、
全く同じ価格でもう一回撮れるっていうシステムがあの時にもうあったのよ。
あー、もうそれのおかげで、
そうそう、
ズレとかなく
で全く同じ動きのやつを2個撮って、
うん、
でそれぞれ演じてるっていう、
面白い、
すごいなと思うよね。
大変だね。
いや大変だったと思うよ。
ねえ、すごいな。
そうそう、
すごいね。もう語りたいこととか自分なりの考えとかなんかポンポン出てくるな、こう喋ってると。
いや出てくるね。
でも24分撮ってます、やばいです。
まだ3の話全然しないんだけど。
そうね、やばいね、どうするか。
でもしよう、
しちゃうか、
うん。
あ、まあ未来の自分ごめんということで、
そうね、
まあ、3の話ですが。
うん、
セーブ過去行っちゃうんだ、もっと過去行ってんだみたいな。
うん、
で馬 VS デロリアン何ってなったよあれ。
そう、あれのシーンね、
さすがにあの道路だとデロリアン負けんじゃねえと思ったけど、まあ映像の都合上。
うん、あんなネイティブアメリカンが襲撃してくる、襲撃はしないのか、一緒に走ってくることないよね。
うん、移動ね、なんかね、うん、でいや、なんかいっぱい話したいことあるな、っていうか話したいこととかさ、まだ処理ができてなくてさ、
あ、
めちゃくちゃなんだよね。
そうね、
やっぱ一番記憶に新しいのがさ、ほら終わりの方だからさ、
うんうんうんうん、
あれなんだけどさ、ほらドクはほら一緒に車乗って帰んなかったじゃん、
うんうん、
だけどさ列車で帰ってきたじゃん、
うんうん、
そのどう作ったんだろうみたいなさ考えてたわけよ。
あ、そうね、
ないわけじゃん、
うん、
その鉱山に封印したあれしかないわけじゃん。
そうね、でもそれは封印を解いちゃうとマーティーが帰ってこれなくなっちゃうからね。
そうだから、そのどうしたんだろうって思った時に考えたのがホバーボードかなっていう。
そうなんだよね、ホバーボードだけ置いて帰っちゃうんだよね。
そう、わざわざあれをちゃんと渡してそのまま2人でわーって言って車帰ったっていうシーンがあるってことは、やっぱ実はこれも使ってるかもよみたいなさ。
そうそう、その考える余白をくれるのがまた楽しいよね。
うん、だからあれから作ったのかなって、そのホバーボードでなんとか救出した後に夫人が目の前で多分消えてく車を見たはずなんだよ。
うんうん。
だからこそ信じたわけで、
そうだね。
その 作るのをさより協力したんじゃないかみたいな、2人分の脳みそだから余計にもっと作れたんじゃないかっていうのもあるし、
でも子供いるからさ、それでも多分 3,4 年はかかってんだなって思うとまたいいよね。
ねえ、逆に 3,4 年で作れたんですかっていうのもあるけど、うん、
まあそれもあるけどね。
うん、あもうなんかね、あとそのさ連続で見ちゃったからさ、これどの回だっけみたいになるんだけどさ、
うん、
なんか西部自体の銃撃の戦うシーンの映像を見てて、よっしゃ倒したと思ったら、実は胸に鉄の板あって、はいやり返しみたいな映像がもうこれすら伏線だったんだっていう。
そうなんですよ、2のね、
2か
ビフの、あのホテル、ホテルっていうかビフの家か、あれは。
あ
ビフの家で美女と一緒にビフがお風呂入りながら見てたあの西部劇
が、あ2かもう2で入ってる、
伏線だったっていうね。
あその決闘しなきゃいけないみたいな、あのハラハラの時にさ、
うん、
写真見てさ名前が出てきちゃってるわけじゃん、
うんうん、
もう直前で、あこれどうやって回避すんだろう、銃でしょ、
うんうん、
って考えて、その2の映像よりも自分は1のあの毒が過激派に撃たれた時の防弾チョッキ、あっちが先に出たんだよ、
う
ん
う
ん、
そうね、
あだからそれで、でも防弾チョッキなんてないしな、でなんかあのマーティーがなんか逃げた先の家の中でさ、なんか転がったじゃん鉄のあれが、
うんうんうんうん、
あこれ当てんじゃねえと思って、
そうそうそうそう、
これ当てんじゃねえ、あーあーってなって、うわーこりゃうまいわって思ったけど、よくよく考えたらその1の時よりも2の時の方がより明確に書いてたっていう、
ていうか、うん、そうだね、ということは伏線2つ回収してるんだね、あれね、
ね、
うん、
いや面白いね
そう、
ああ、
あと、
うん、
西部開拓時代のさ、
うん、
あれは毒が雷に打たれていっちゃうわけじゃん、でさ2の最後の方でさ、なんかもう調子悪いみたいなこと言ってるじゃん、
そうね、
タイムサーキットの調子が悪いみたいな、
うん、
それでね確かね一瞬ね100年前が出てきてるんだよ、
あ出てきてる出てきてる、
そう、
それは普通に見つけた、100年前
なって、うん、なんだみたいなことを言ってて、で100年前に行っちゃうっていう、
うん、
そう、そこもねちょっと伏線出してくれてるのがいいなって思うし、
うん、
実は2で着てた毒のシャツ、
うん、
あれが3でバンダナになってんの、
うわシャツの色とかまでは全然覚えれてねー、
しかもシャツも機関車柄なの、機関車柄の変なシャツ着てて、
うん、
で列車強盗するシーンでつけたバンダナがそれなの、
うわそこまでやっぱ見れてない、わ
あの時に未来で着てたものを着ていっちゃったわけじゃん、
うんうん、
だからそれをもうバンダナとして活用してるっていうとこもなんか見れるっていうね、
あ
とかそう、まあ、いろいろあるよ3でも
ね、あこれやっぱもう一回、いやでもなんかな、自分の脳みそ的に完全に処理終わった後じゃないと見れないんだよな、
ね、そうね、
特性が一番分かってるから、あそうなると U-NEXT 終わるな、わどうしよう、また見るってなったらあれだな、ベッド借りるか、
買った方がいい、うん、
あ
繰り返し見れるから、
そうね、もう買ってしまおう、うん、どっかなんか DVD 屋行って、
いや本当にね名作だよね、でそのやっぱ名作と言われるゆえんがさ、結局そのなんていうの、三部作あるけどさ、
うん、
主人公が違うじゃん結局、
ああ
一作目はさジョージじゃん主人公、
ああ
お父さんのその人生みたいな感じじゃん、
そうね、
で2作目はもうビフじゃん、
うん、
もうビフがもうワックスかけときましたからから始まって、
うん、
で老人になってる姿で孫のワックスかけてるってことを見て、
うん、
でビフが向こう過去に行き、
うん、
ビフがトップになり、でビフのトップになった姿って実はトランプがモデルだったっていうね。そう。
なんか似てんなとは思ったよ。
2015年で、あの、ビフが大統領になる未来にしちゃったよっていうね、あのやつがあんのよ。
そうそう。おもろ。
あの、2015年のさ、
うん、
10月19日だっけあれって。あ、違うな、もうちょっと、先、あ、わかんない、忘れちゃった。まあでも、秋くらいにあったじゃん。
うん。
そう。で、あの時にさ、その、アメリカのさ、テレビとかはさ、そういうの大好きだからさ、
うん。
あの、テレビの番組にさ、二人がタイムスリップしてきちゃうっていうさ、コントを入れた番組があって。そう、それで、あの、スマホを見て驚くドクとマーティーみたいな感じのことをやったりとか。
めっちゃいいじゃん。
そう、それね、あの、検索すると出てくると思うよ。
ああ。
そう。で、ここは間違った世界線に来ちゃったって言って結局帰ってくっていうね。
間違ってたのか。
間違ったみたいな、ね。
ああ、なるほどな。
だってね、そこで、あの、ビフが大統領選挙に出てるよって話になっちゃうのよ。
おもろ。
そうそう。まあ、2作目はそういうビフの人生で。
うん。
で、3作目はドクじゃん。
うんうん。
そう。っていう、なんか、それぞれのキャラクターを深掘りしていくっていう、
うん、
なんか、それも話として、あの、だれなくていいなっていうさ。
うん。
マーティは結局その、なんて言うんだろう、お客さんと同じ目線に立ってるわけだから、主人公であり主人公じゃないみたいなさ。
ああ。
そうそう、そういう感じで動いてるのが、うん、なんかやっぱ映画として見やすいよなっていうね。
まあ、感情移入役でもあるけどさ、マーティもマーティでさ、うん、3部作を得て成長してるっていうのがさ、最後の最後に分かったっていうのもさ、なんかいいなと思ったよね。
うんうん。
だって今までのマーティーだったらあれ乗ってたもんね。
そうそうそうそう。
で、やらかしてるからね。
やらかした未来がある上でだからね。
そう。あれです、ああいういろんなことを経験したからこそ乗らずに、
うん、
っていうその成長と、またその自分の行動によって白紙の未来が曲がっていい未来になったっていうのがさ、
うんうん、そうそう、
いいですね。
学びもちゃんとあるのがいいよね。
ああ。
で、
うん。
で、
うん。
あれ3部作見た後に、あの、ウエスタンリバー鉄道に乗ってほしい。
言ってたな。
いや、マジで、ドクが西部開拓時代の、
うん、
観光のお客さんに、街を見せるのと一緒に、うん、タイムスリップするっていう、もう、なんていうの、そういうパッケージをツアーガイドをしてるとしか思えないから
声もあの声でさ、ね、
機関車でさ、西部開拓時代でさ、でタイムスリップするっていうさ、
面白いな。
僕はそういうアトラクションだと思って乗れる、あのアトラクションを。
あ、
うん、だから本当にでもね、あの3見た後にウエスタンランド行くとなんか楽しいよ。
うん、だから、
あの、
うん、
この曲あれだみたいな、あのダンスパーティーで踊ってた時の曲だみたいなさ、
うん、
そうっていうのもあったりするし、
あ、うん、いや、ランド行きたいな。こう考えるとランド行きたくなるな。
ね、今度ランド行きたくなるよね。
うん。っていうかさ、なんかもう見た後にいろいろと逆に後悔が来たよね。
ああ。
なんでこんな面白い作品もっと早く知れなかったんだろうみたいな。
そうね。
だってもうユニバ行ったってないわけじゃん、あれが。
そうだね。
あれ乗ってみたかったっていうのがちょっとね、
あるよね。
うん。
僕は、
うん、
あれなのよ、2015年に知ったのよ。
うわ、ギリギリじゃない？
2015年にそれこそそのネットとかで騒ぎになったじゃん、未来の日がやってきたって。
ああ。
それで、あ、バックトゥザフューチャーちゃんと見たことないわと思って、なんかテレビでやってるのをちょっと見たことあるくらいで、
うん、
知らないわと思ってちゃんと見たのよ。
ああ。
だからそのなんていうの、未来の日の何ビッグウェブには乗れなかったのよ。
ああ、
それがちょっと心残りなの。
ああ、
そうそう、
いやー、それも、だから自分はそれもあるし、さらにアトラクとかももうないしっていう、いろんな はもっと早めに知っとけばなんかもっといろいろはこれこうなのかなみたいな考えれたんじゃないかなみたいなさ、
うんうんうんうん、
のもあるし、ねえ、まあ、そういう後悔も結構あるけど、
まあでも今は見れてよかったね。
うん、そんな過去ばっか見てたってね、未来はまだ白紙ですからね。
そうそう、これから作っていくものだから。
ああということでね、もう
結構あともう1個だけ1個話していい？
はいはいはいはい、どうぞ。
あの、まあ、3部作を全部見てもそうだし、1作目だけを見てもそうなんだけど、
うん、
結局マーティーをさ、1955年のドクは送り出したわけじゃん。
うん、
でその後のことは分かんないわけじゃん。
分かんないね。
そうって思うと、あのデロリアンが完成した瞬間もう嬉しかっただろうけど、それよりも、
うん、
あのマーティーと最初に出会った瞬間って何より嬉しかったんじゃないかなって思うんだよね。
あ
ー、1980年代のドクが、80年か70年か分かんないけど、
うん、
まあ、幼いマーティーが分かんないし、高校生の状態で最初に会ったかもしれないけど、
うん、
でもどっかしらでさ、マーティーとさ、マーティーは初対面だと思って会うわけじゃん。
うん、
ドクは知ってるけど、
うん、
っていうタイミングが来るわけじゃん。
うん、
そこでドク嬉しかっただろうなってすごい思う。
あー確かにね。
うん、
あー面白いな。描かれてないことがここまで面白い作品ってでもなかなかないぞ。
なかなかないね。なんかいろんな想像ができるのが楽しいんだよね。
うん、あーいやーこれはなんかまたあれだな、脳みそが処理終わった後になんか購入してみようかな。
うん、
うん、
本当そのいろんなね裏話とかを、あの、うん、特典とか載ってるやつ見んのもすごい楽しいから。
ああそうか。
あの3の最後のさ、機関車でさ、あのデロリアン押してるシーンあったじゃん。
うん、
あれって実際の、まあ、あのマーティーがさ乗ってるからさ、実際のサイズでも作ったし、
うん、
あのミニチュアサイズでも作ってて、
あ
最後あの燃えてさ墜落してく機関車あんじゃん、
うん、
あれミニチュアなのよ実は。
あれ
本物のサイズにしか見えないけど実はミニチュアでっていうのだったりとか、
うん、
なんかそういうね制作秘話みたいなところもすごい面白いから、
うん、
ぜひあのまた見てみてください。
いや面白いな。
うん、
まあ、これ見た上でもう一回とりあえずマイクラのあれ乗りたいな。
あそうだよ、
ね、でもマップ持ってないからちょっとミニーヌに頼もう。
ミニーヌにちょっとこのミニーヌこれ聞くだろうからさ、
うん、ちょっと今度またやらせて。
うん、聞いたらやらせてくれるよ、うん、きっとい
いよってコメントくるだろうから。
うん、なる、くるくる。
うん、ということでもう締めていいかな。
これ歴代最長じゃない？
ねえ。42分撮ってます。
これすごいね。
これどう編集しよう。ちょっと未来の自分が過去の自分に対してまたちょっとあーってなりながら、でもこれは仕方ないなって思いながらやってんのかな。
うん、もうきっと受け入れてるはずよ。
うん、きっと受け入れてることでしょう。はい、ということで、
はい、
初めてバックトゥーザフューチャー3部作を見た人のクソ長感想とオタクのクソ語りラジオでございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。